おはようございます。ジゴロパンダです。
おはようございます。カメです。よいしょ。前回の続きなんですけど、ネットナンパとか、合コンとか、友達の紹介とか、まあ、いろいろ出会い自体は、19歳から増やしてたと思うんですけど、まあ、実際いつ、ストリートナンパ自体を、いつ頃始めたんですか？
ストリートナンパ自体は、もうまたちょっと長くなるんですけど、
はい。
結局、まあ、いろんな出会い方を始めたときに、やっぱ、思ったんですよね。一番、いろんな女性を僕知りたいっていうのがあったんで、振られてから。で、一番あったのは、やっぱやっぱナンパ一番、まあ、ストリートとか対面のナンパ一番、まあ、効率的だなっていうふうになんか思ったんですよね。まあ、っていうのも、ネットナンパやってたんですけど、出会い系とか好きで。結局、見た目とか雰囲気って、まあ、今の、まあ、当時もそうだ、まあ、当時だったのは、ハッピーメールとかワクワクメールとかの PC マックスとかしてたんですけど、まあ、今のペアーズとかも、まあ、神さんもやったことあると思うんだけど、はい、なんか、結局分かんないじゃん。詐欺写真もあるし、電話しても。まあ、電話したらある程度分かるけど、でも結局それでも分かんないってのもあるし、はい、やっぱ非効率ってのもあったんで、やっぱその辺があるから、まあ、あとルックスレベル的にも意外と会ってみるタイプじゃないのかってのは、ほんとめっちゃ選んでるんですよ。僕も、まあ、当時結構やってた時とかも、まあ、やってみようと思った時も、結局例えば、まあ、300、500いいねみたいなのとかもらって、はい、中から選んだ100人に1人とかなのに、みたいな。もうなんかもう、なんか悲しくなってくるから、はい、まあそういうのもあるかな。で、まあちょっと非効率だなっていうふうに思ってたんですよね。うん、で、あとまあクラブナンパーとかに関してもですけど、まあ行ったりとかしても、結局森原の深夜だから、もう体疲れるんですよね。僕はちょっとおじいちゃん体質だからかもしれないんですけど、まあ酒とか勢いとかで、まあ会話もそんなに要素として薄いんで、なんかちょっと違うなって思ってて、あとまあエッチしたりとかもできたんですけど、こう、ちょっとだらしめな女性多いっていう、感じ。まあ、結果出しやすいんですけどね、そういう意味ではね。うん、やっぱ生活習慣で出しないイコール、まあ、低層関連低いというか、メッチしやすいっていうのはあるんで。まあ、もちろん全員がそうじゃないですけどね。まあ、やっぱそういう結構傾向があって、だから、結構ナンパ目的でクラブ行くとかっていうのも結構非効率だし、結局じゃあクラブ行くような子をストリートで会えばよくないみたいな。
確かに。
もう全部、ネットでやるような子もストリートで会えばよくないみたいな。まあ全部これ網羅できんじゃんっていう。まあ、なんか、ね、都合よく考えて、で、まあ、ナンパってこう、体一つあれば出会い増やせるわけじゃないですか。まあ、いろいろ調べた中ですけど、当時ね。で、まあ、お金も不要だし、タイプの女の子とだけ出会えるし、出会いも経験も量産できるし、まあ、トークとか、そういうデート経験もたくさん踏めるし、でトレーニングし放題だしっていう形で、あ、これ最高じゃんって。
あ、そうですね。
でも実際そうだよね。
はい、
まあ、もうね、僕自身もいろいろやった上で、やっぱ未だに本当そう思うし、間違ってなかったなって、そこに関しては本当選ぶセンサー良かったなっていうふうに思うよね。で、結局、ナンパ、この時だけは21とかそれぐらいかな。だけど、まあ、いろいろエッチとかして、まあ、とりあえずナンパやってみようと思ってた、いろいろエッチしてる中でもね。声かけれないんだよね。
あ、ね。
で、勇気出して、なんかネットとかのいろんな教材みたいなの買ったりとかしたりとかして、まあ、そこでまあ、いろんな、なんか、あるやん、フォークフレーズみたいなやってみたんだけど、なんか、まあ結局最初声かけました時に、その後何話せばみたいな。
はい、
あ、どうしたら、その後なんかネタ系みたいなのとかでも、なんかまあ道聞きみたいなのとか、はい、なんかちょっと笑わせみたいな感じとかでも、結局なんかその後が見えないぞみたいな。なんかどうしたらいいかわかんないみたいな。勇気だけ出して声もう手を震えながらも頭が真っ白な感じで声かけても、その後なんか見えなくて、ああ、みたいな感じで胸を過ぎ去っていくみたいな。怪しい人に声かけられたみたいな。だからそんな感じとかで、結局女性が驚く、自分の言葉も出ないみたいな。何話せば成功するか分かんない。あ、未来見えないみたいな。で、結局なんかこれって、まあ俺に無理じゃないかみたいな。感じとかで、もうこれ無理ゲーじゃねえって言って、まあイケメンとか、イケメンのなんかチャラ男とかさ、なんかそういうなんかチャラい感じの人しかできないんじゃねっていう形でいろいろまあ言い訳とか言って、まあ一回諦めたんですよ、実は。かなり前やけどね。そう。まあ神さんもそんな感じだったし、最初。
そうですね。最初なんか自分で挑戦しようとして、でもまあ全然できない。何話していいんだろう。わかんないみたいな。
勇気出してもあれみたいな。
そうそう。うん、何もいい、うん。全然楽しくないし、みたいな。
うん。なんか、未来が見えない。
未来が見えないですね。うまくいく気がしないっていう。
そう。そんな時に、あ、もうどうせうまくいかねえんじゃないかなって思った時に、まあ男友達がいて、その人になんかすごい人見つけたぜって言って、千人切り暮らしらしいぜって言って、もう沖縄なんですけど、はい、紹介されたんですよね。で、まあ紹介されたっていうか、そういう人がいるぜって言うから、もう紹介して、頼んだんで、まあ、すぐ紹介してくれたんやけど、なんか沖縄で総帥って呼ばれる総帥って言われる人がなんかいて、そう、まあ、総帥どんな人なんだろうと思って、 まあ、その、まあ、想像言っても、マジ想像ですかみたいな感じでね。あ、ちょっとその男友達っていうのも、ちょっとまあ、先輩、あの、バンドやってて、その時のその、まあ、ギターの何個、4個ぐらい先輩だったんだけど、その人に紹介されて。まあ、同じバイト先やって。で、なんか、総帥って言って、そんなに思ってるなら、めっちゃかっこいい人なのかなと思って会ってみたら、結構まあ当時ね、31歳ぐらいで、既婚者で、なんかめっちゃデッパやね。
あ、そうなん
です
。
で、ちょっとお腹もちょっと出てて、みたいな形で、焼き鳥で働いてる普通のフリーターのおっさんさん。で、身長も165ぐらいで。で、中卒さ。で、おじさん体型で、みたいな形で、あ、この人が、と思ってなんか話してて、でもその人また、普通にも焼き鳥屋あったんだけど、焼き鳥屋に行って、で、普通になんかその、まあ、椅子に座って自分お客さんとしてね、焼きながらずーっとあの、PSP かい当時。
PSP? はい。PSP ですか
ずーっとやりながら焼き鳥をやって焼いて。
そんな
めちゃ、まあ、いい加減だよね。
いい加減。
そんな感じで。ちょっとまあ、フリーザ倒してるからよ、と
ドラゴンボールや
って。ドラゴンボールはなんか、格闘技のやつやってて、はーってこうやって言って、ふーって言って、いつもちょっと話したりとかしてて、はい、その後に。やっぱモテるってすごいですね、みたいな形で言っててさ。
はい、
やっぱでもモテるのにそのお金とか買おうって関係ないんですかって言ったら、俺時給720円だよ、って言われて。31歳で既婚者やで。はい、そうで、でお金って関係ねえよ、みたいな。顔もこれだぞみたいな話してて。で、無線にぐらい、ギリぐらいしてて、実際にもうその時でも普通にこう、夏、なんか海のナンパとかをよくしてて、その人は。あ、今からでも100人ぐらいはいけるんじゃないかなとかって言って。もう夏も終わりそうだったんで。
今
かよ。うん。で、まあ観光客相手みたいな感じがメインだったな。で、奥さんもなんか、ちょっと元大阪のめっちゃ有名な、めっちゃ美人やね、奥さん。超美人やで。でも、もうそのおっさん、720円のじゃん。焼き鳥のおっさん。カメさんで時給低い。
そうっすね。
でもすごいね、やっぱその人ね、この一緒にローソン行ったらいいとかしたらさ、はい、ローソンに行ったらさ、もうレジに めがけて言ってさ、何してんだろうって言ったらさ、お前めっちゃ可愛いなって言ってレジの女の子に来て。で、ナンパし出すみたいな感じでさ、いや、めっちゃ可愛いな、お前って言って。
めっちゃ可愛い
な。ときめいたよ、とか、なんか、わからなくてね。いや、またすごいね、めっちゃ明るいからさ、もうなんか、当たり前のような顔して言ってるからさ、後ろにお客さんとか来ても、さ、ちょっと待ってって言って、この子ナンパしてねんとか言って
。いいな。
で、兄ちゃん頑張れとかってめっちゃ応援されてんねん。
いいっすね。
すごいな、いや、だその、メンタリティーがほんとすごいな、と思って、そう。で、別になんか、普通迷惑じゃん、そんな、なんかさ、うん、なんかイメージとしてはさ、はい、なんかネチネチ、なんか店員に行って絡まれて、でもなんか違うの、なんかみんなバーガー食べて
る。兄ちゃん頑張れって言われるんですよ。
で、連絡先聞いて、みたいな。そう、まあ、後日どうのこうのとか知らんけど、そんな感じで会ったりとかしてて、すげえなと思って、そう。まあ、なんかその人の中で言うには、成功パターンがあるみたいな。そう、まあ、成功パターンって、まあ、海の中の、まあ、そのナンパの時は、その、まあ、一緒に海行って、お酒、なんかこんなクーラーボックスみたいに持ってって、で飲むみたいな形で、グループで飲むんだって。で、居酒屋に行って、で、その後に、まあ、ホテルに誘うみたいな。で、ホテル無理だったら、その人も DJ やってて、クラブで。でも、いざという時は DJ、クラブにて DJ 回してたら 100% って言ってた。
ステータスが。
そうそうそう失敗したことないっつって、それをずっと繰り返すってやってって。そう。まあ、やっぱ観光客相手でやってる人だね、その人はね。まあ本当にトラブルも一切なくて、ね、その人はね。っていう感じとか、あとね、その人のまたつてで、なんか、まあ神さん昔話したことあるけど、はい、身長145センチぐらいの黒人。
黒人の。
そう、1万ギリぐらいして
るんですよ。1万ギリ
毎日4人とセックスしてるって言って。まあ、先生、俺を、まあ、ちゃんと見せたわけじゃないけど、その周りの人たちはみんな言うよな。
はい。
だから、まあ、本当なんだと思うんだけど、もう、セックスしかしないから、人生ね、その人は。だから、まあ、知り合いが経営しているラブホテルに月3万円で住んで、毎日そこに連れ込んで、みたいな。
すごい
な。もう顔超明るいんだよね。はい、もうさっきの総帥みたいな感じで、はい。そう。もう片言では日本語も。
あ、そうなんですか、うん、
なんでラブホテル住んでるんですか？家でやることってセックスだけでしょとか。なら節約でしょとかって言って。どうやってやってんだろう、すごいね。本当にまあ、ちょっと言えないぐらいのと、まあ、ちょっとここで本当出せないぐらい、未だに有名な、もう大物芸能人みたいなのも何もゲット
して。いいですか？
いやだからこの時にやっぱすごいなと思ったら、まあ見た目もそうだしお金も関係ないし、その身長も僕もちっちゃかったからやっぱコンプレックスだったから、あ、関係ないんだって思ったの。いやこれ本当に僕の中ではすごくもう、なんだろう、こう、僕なんだかじゃないけども、こうすごいもうパラダイムシフトだよね。すごいガラッて世界
が。
いけるんだと思って。やっぱ世の中顔じゃねえみたいなことよく言われるけど、実際にも確かに顔がいい方がいいよね。ね、竹内涼真君みたいな見た目だっていいやん、高身長で爽やかイケメンみたいな、はい、ね、あでもあ低身長でもブサイクでもいけるんだって思って、ね、その時に全然かっこよくなかったね顔とか、なんかいけるんだと思って、やっぱこうかっこいいなと思ってその時にね、こう生命力とかも笑顔とも裸一貫で勝負できるって感じが、うん、俺の中ではすごくかっこいいなと思ったんですよ。もう超堂々として、別に偉そうでも傲慢でもない、なんかもう当たり前な顔して、なんかもう楽しめばいいんじゃないみたいな感じがね。そう、僕も結構、ま、真面目だから、もう、目がね、はい。そう。だから、ま、本音で、こう、欲望に正直に生きてるっていう感じ。うん、で、まあ、別にそんな、なんかギラギラして、めっちゃ迷惑をかけたりとかしてるわけでもなくてって感じで。なんか失敗しても笑い飛ばすような感じが。まあ、すげえ、かっこいいなと思ったんですよ。その、
かっこいい
ですね、超外交的で、なんか、メンタル強くて、なんかエネルギー強いみたいな。
はい、
そう、それに憧れて、僕は、あ、ナンパやろうと思ったんですよ。僕、その時にね。あ、こうなりたいなと思って。
男になりたいな。
あ、そうそうそうそう、それがね。だそれからかな、ナンパやろうかなと思って。そこからまあ、いろいろと、まあ本当にやろうと思ったんですけど、まあ結局その、まあ就職活動して、普通にその、内定とかもでも決まってたんですけど、断って、大学卒業して、まあナンパするにはやっぱ金だなと思って、
はい、
まあなんかこう、なんかライターとかやりながら起業とかしたんですよ。はい、アフィリエイトとかやりながらね。で、結局まあそれでこう、まあ中途半端な気持ちだったから、うまくいかな、まあちょっと稼ぎてたんだけど、生活費ぐらい。ちょっとこれ未来ねえなと思って、なかなか、ね、月にもう、日本の生活ギリギリみたいな形で、そう、女遊びとかどうこうしてられないな、みたいな。一日中それに仕事で時間取られるし、みたいな形で。一回ちょっと、会社員とかやったら、ほんと時間できんのかな、と思って。で、お金一回貯めてからやってもいいのかもな、と思ったんで。で、なんかまあ、で、こう、やっぱ中途半端やったから、この、まあ一回その、兵庫とか埼玉とか、そっちの方にこう、その、ちょっと起業して、ネットとかで起業した時に、住んでたんですけど、その後にこう、知り合いの社長にちょっとリクルートされて、
うん、
まあ、ちっちゃい会社なんだけど、その時に、まあ、自営業やってる時の知り合いでね。まあ、ちょっと僕自身もかなり人当たり良くなってたんで、まあ、すごい、北海道のちょっと、人口3万人ぐらいの、なんか町、ちっちゃい町なんだけど、そこにまあ、一回行ってみようかなと思って、そう、いろいろお世話になってたんで。でも、その時にすっげえもう、僕の中でまたちょっとこう、シフトしたのは、もう、田舎ってすごいのね。
はい。
田舎の女の子って超ハードル低いの。
ハードルが低い。
うん。あ、俺全然見た目ダサい。めっちゃダサい。今と全然比べ物にならないぐらいダサかったね。服装とかも。
はいはい、
あの、今普通に、あ、かっこいいって言って。
かっこいい。
いや、マジでね、これ本当にびっくりするんだけど。ライバル超弱いんだよね。
はいはい、
もうみんなイオンで服買うぐらいが良くて。本当にもう若い男の子いないですもんね。
ああ、
女の子結構いるねんな。女の子ももちろん男も出会えないなとかってさ、もう結構相談も来るんですけど、今ね、その男で田舎で出会いがないんですって。で、女の子ももちろんない。だから本当にもう意外とその U ターンして帰ってきた女の子とか、あとこの大学卒業してこう地元で働いてる子とかね、あとまあ看護師さんとか保育さん、田舎で女の子っているのよ、若い子の子。だからもう普通にこう意外と可愛い子って口説きたりするんだよな。そうそう。で、男の供給足りてないから、もう普通にこう、男1で女の子5ぐらいな感じ。イメージ、
最高ですね。
いや、本当に田舎って意外といいんだと思って。で、まあ、出会い場所はそのバーとか店員のナンパさんとかね、ちょっとしてたら、なんか普通にめっちゃ可愛いんだよね。いや、本当すごいだろ。内心だと多分その女の子がもう、あ、チンコ歩いてるぐらいですよ。よだれだらだらって。いや、本当それぐらいの勢いでめっちゃ反応良くて、まあその中で結構遊んだりとかしてて、まあめっちゃ貧乏だったで言うときは。
うん、
家賃1万円の一軒家に住んでたからね。
1万円の一軒家
貧乏芸人みたいな暮らししてたもん、俺。
あ、すごいですね。
もう固定費をとりあえず安くしようと思った。あの自己投資したかったから、その頭とかの勉強の方にね。やっぱ自己投資ってやっぱすごく大事なんで、能力伸ばしていくのにも。うん、もうなんか何度も言ってるけど。うん、結局そのやっぱ、働く時間少なくして、もうお金どんだけ貯めるかっていうの。で、それをどうやって投資していくのかとか。だからそういうのはやっぱ考えてて、だってよくない？そのなんかスマホゲームとかっていうよりさ、その女の子とね、そのエッチしたりとか、
一緒に投資したりとか。そう、いい
っすね。そう、それをひたすら考えてて、まあその家っていうのがその、まあ三代目ぐらいの社長で、まあ昔使ってた家みたいな。でも築100年ぐらいで。
ああ、3代っすね。
もう上、あれさ、 もうちょっとあの、1回と2回、2回もあるね。
はい、
2回幽霊ですもん。も
う、ね、そんな雰囲気。
まあ、使わないしね、そもそもってなったから、もう女の子でもちょっとビビるぐらいさ、みたいな。やばくないみたいな。なんか出るよねみたいな。霊感の子だったらもう、入れないとかっていうぐらい。いや、それぐらい。
本当す。
まあ、じゃあ古くて、いや、本当お湯出ないね、お風呂へ。だから、流しゃ出んねんな、ガス一応
あ
ら。俺もガスの、あの、この洗面台の上に上がって、
はい、
チンコとか洗うぐらい、髪とかこうやって洗って、体タオルで拭いて終わりみたいな。
すごい
っす、ね。たまに銭湯行くみたいな。本当あの売れない芸人みたいな生活。
そうですね。
で毎月5万ぐらい生活してね、家賃1万円で光熱費1万2万とか、まあちょっと北海道からちょっと高くて、まあ通信費5000円ぐらい、食費2万ぐらいとか。毎月だから手取り12万15万ぐらいだから毎月5万以上
浮きますね。
そう、まあ10万5万10万ぐらい。まあ、間ぐらいとか上がってたから、もう毎月5万ぐらい投資したで、自己投資に。いろいろ勉強したりとか。でも時間あったから、もうすごい、もういろんな勉強したで、SF とかトレーニング系とかもさ、なんか陰謀論みたいなのとか。
陰謀論
世界はこういう陰謀があるとかって言って。ロスチャイルドがどうのこうのだ、ロックフェラーがどうのこうのとかみたいな。世界は誰かに支配されてるんだみたいな。まあ、全然まあいろいろそういうのとか。筋トレとかもよくしてたし、
はい、
腸回復とかデトックスとかファスティングとかもそうやし、はい、詳しいやろ俺。
はい、詳しい。
そのいつもいつも、そう、カロリー収支とかマクロ栄養素の検査の管理とか、慢性炎症とか、免疫学がどうのコーナーとか。めっちゃ
詳しいです。
そうそう、まあ、アトピーとかはまあ悩んでたってのもあるんだけど、痒みとかでね。はい、まあ本当にメラの映画もたくさん見たりとか、
はい、
ゴッドファーザーとか、シニの侍とかも古いのから、はい、もう最近だとなんだアベンジャーズ系みたいな新しいの、はい、いろんなの見てたよ。まあ、そんな感じで過ごしてて、もうひたすらなんかもういろいろ勉強したりとか自己投資したりとか、まあちょっとそういうちょっと遊んだりとか。っていうのでまあ本買ったりとか、心理学学んだりとか。そうそう。謎の理論いっぱいしてるやろ。
謎の理論いっぱいして
そうそう。
すごい広いなっていう。
そう。だからまあこういう、ここで結構基礎できたかもしれない。結構経済とか政治とかいろいろ勉強してた。いろいろまあ教えてもらったっていうのもあるんだけど。でまあ恋愛とかナンパ系の教材も買ったりとか、本当まあ無駄な勉強もいっぱいしたけどね。
うん、
まあだから結構こう、おかめさんとかもそうだし、まあ、講座受けてくれてる人もそうだけど、情報絞った方がいいよって言ってる、うん、本当無駄が多いから。
はい。
うん。でも学習計画立てて、ちゃんと効率的に勉強をやっぱすべきというかね、うん、ちゃんとこう、お金稼いだら、ちゃんとベストな、ちゃんと配置に、
はい。
使って、ちゃんとリターンを生むっていう考え方めっちゃ大事だなって、やっぱこの時に特に思って。そうそう。まあちょっと余談になるけど、いや、本当ナンパ関係ないのにめっちゃ関係ある。いや、本当ここは僕の中の結構すべてで自己投資するっていうのがね、そう、どんだけリターンを生むような自己投資をしていくのかっていう感じでずっとやってて、
はい、
まあその中でもいろいろこう、まあ人妻と不倫して旦那に訴訟を起こされそうになったりとか。
危
ない
っ
すね。やばかったね、本当に。
そんなことだった。
旦那も超マッチョでさ。怖かったもん、これ。
怖い。ガリガリだったもん、私も。
超マッチョ。
超マッチョなん
ですよ。ほんと、ベンチプレス200キロぐらい持ってるぐらいの感じで。まあでもまあそれをちょっと揉めたりとか、まあここも実は、まあ、そのね、人妻の女性と、まあ、出会って、3回ぐらいデートして、セックスした後に、あ、私結婚してるんだよねっていうふうに打ち明けられたっていうのが、まあ、実際のところの話ですね。まあ、だから、ちょっとね、まあ、余談ですけど、まあ、無駄に人妻に手を出して、リスクを取るのは、やめときましょう。まあ、いろいろあったで。まあ、なんかこう、なんか身長172センチぐらいの彼女を作ってる。ヒールアップから超でかいなと、それで。なんかちょっとこう、なんて言うんかな、こう、大学生の子だって18歳の子で。
ああ
イメージ、ルックスはいいね。
はい。
まあ、小顔で、色白で、なんか東北の女の子だったんだけど、出身はね。で、なんか大学だから来てて、こう、まあ、黒髪でロングヘアみたいな。
うん。
なんか良さそうやろ。
はい。
で、そう。で、なんかお嬢様系の見た目で少女やってん。
お
でも超性格きつくて。でも性格は、まあ好きじゃなかったんやけど、
はい
まあ、なんか大学に行ったけど、大学の女王さんみたいな感じ。
あ
そんななんかドラマとかに出てきてた。やることないからセックスばかして。まあそんな感じとかで、まあなんか、まあ勉強しながら、ちょこちょこいろいろトラブル起こしながら、やってて、いや、ほんとアホやったんや、ね。やっぱアホやねやっぱ若い時ってな。
はい。
うんまあ、いい経験やけど、今思えばね。本当にまあ、いろいろ迷惑もかけましたよ、人生。まあ、そんな感じで、でもそんな感じだったけど、なんかやっぱ中途半端っていうか、やりたいことを思いっきりやれてないなっていう感覚あって、なんか、
はい、
もう本当このまま妥協して、なんか中途半端なままで人生終わりたくねえ、みたいな思ってて。本当このまま、なんか中途半端、結局そんな金もねえし、 そう、まあ、そんな稼げたっていくら稼げんのって話やしさ、だし、まあ、大したモテザインしさ、なんかもう公開大金の人生で終わるかなっていうふうに思ってて、うん、で、ここでもう、本当あれ、まあ、恋愛とかナンパとかコミュニケーション勉強したみたいな5年ぐらい経ってるの。
はい、そうですね。
23とか、そんなぐらいだったかな。だからもう、ちょっと不満足でさ。
不満足。
うん。だし、もう、やっぱ怖かったよね。もう先も不透明じゃん。
確かに。
だって俺、だってナンパするって言ってさ、なんかあれやね、会社就職しない
そうですよね、もともとそこで、
うん、いやナンパするって、いや何やってんだろう俺と思って、そうそうそう、でバンドマンとかで弾くじゃん
確かに
バンドマンとか俳優とか劇団とかなんかやってるより全然ひどいよね、
はい、
だってそういう人ってなんかさ、ええー、みたいな感じでナンパするのにって言って、俺会社辞めてさ、なんかフラフラしてんだよ俺。
や
べえなと思って俺俺ダメだ、俺どうしようと思ってめっちゃ怖かったんの、
はい、
そう、でもやっぱこう、理屈じゃないっていうか、本能っていうかさ、やっぱ、やりまくりたかった、やっぱ。
やっぱそうですよね。
なんかね、わからんけど。いや、なんかもう最初はその女性知りたいとか、まあその好きな子として、もちろんそれもあったんやけど、同時にね。でもやっぱやりたいなと思って。ナンパ極めたら、やっぱいろんなタイプの女の子でエッチできるし、みたいな。こうアイドル系とかモデル系とかセクシー系とかロリ系とか、まあいろんな女の子とセックスできるなと思って。欲望まみれだよね。
そうですね。
やりまくりたい、美人とやりまくりたいみたいな。はい、もういい女欲しいみたいな。なんかそんななんかもうギラギラしててさ。
いいと思う。
そう。多分見た目もこう、でも結局その見た目も性格もこう妥協のないベストな彼女できて、惚れてもらって、うん、もうラブラブ幸せ家庭生活みたいなのも送りたいしとか、もう欲望、もういろんな、いろんな欲望が。もう精神的にも安定したいしとか、はい、もういい女とやりまくりたいしみたいな。でも、もう、まあ、さっき言ったの沖縄ナンパじゃないけどさ、総帥みたいな感じじゃないけど、こう堂々としててかっこよくてトーク力もすごくてみたいな、はい、まあ、そういう人に なりたいしみたいなとか、でみんなの人気者になりたいしみたいな、尊敬集めたいしみたいな、でも結局そうなれるのかって時に、やっぱなんか今のままじゃなれないなと思って、その時はね、こうね、結局その堂々と可愛いなって思う女の子に声をかけてさ、こう口説いて自由にこうなんか楽しく遊べる自分になりたかったよ、どうしても、
うん
うん、でもこのままいたらさ、結局こうなんかさ、自分が嫌い、まあ、まだその時はあんまなんか自信なくてさ、なんか自分嫌いでしょぼくて情けないなっていうふうに思ってたよ。だからやっぱ結局その理想を追いかけたくてさ、
うん、
結局その、まあ、このままだったらっていうふうにいろいろ考えてん、こういろいろノート書いたりとかしてね、だったらまあこのままなんか妥協して、なんかよくわからない人と、まあ、よくわからないってわけじゃないけどさ、こう妥協した彼女とかと付き合ってさ、はい、結婚してさ、まあ惚れさせるスキルもないからさ、こう結局主導権にやられて喧嘩三昧でみたいな、はい、で ATM 扱いされてみたい な子供の養育費だけ払ってとかそう、なんか中途半端な、ね、こう気持ちで結婚したからこう浮気して離婚もしそうだなとかさ、結局で結婚と離婚を繰り返して、なんかさ、養育費だけ払って、どんどんまた都合ぐらいになってさ。
そういう人います
もん、ね。いや、いいよ。孤独なじじいとして死ぬんじゃないかな、とかさ。もう中途半端な気持ちだから、仕事にも集中できなくて、こう、ね、仕事でも成果出せなくてさ、給料低いままで、みたいな。で、養育費だけ増えてで、親と同じぐらいのさ、結局、まあ一緒なのかな、みたいな。うちね、中の上下ぐらいのさ、なんかこう、生活レベルで不満足なまま死ぬんじゃねえかな、みたいな。まあ、いろいろまあ不安がめっちゃ大きくて、
はい、
でノートにメリットデメリットとか書いて、今の仕事続けるべきか、ナンパをこう読むべきかとかって言って、うん、もう葛藤しまくってる。
いや、そうですね、
うん、でやっぱ状況整理しまくって、そうやってベストな判断するためにね、はい、でやっぱ目指そうと思って、
うん、
でそこでもう会社辞めて23の終わりぐらいだったと思うんだけど、まあ今思えばね、最高の本当決断の一つだったと思うんだけど、もう会社辞めて、もうすごい腕ナンパしちゃうみたいな。謎の覚悟を決めたね、その時にね。
誰からも理解得られない。
誰からも理解得られない。自分の欲望を追う人生っていうのを、その時、いや、その時にまあガラッて変わったで。
はい。
うん。いや、本当にその時に決めたっていう感じかな。うん。いや、すごくいい決断だと思う、今思えば思うけどね。また結構長くなってきた。
ああ、そうですね。
さらっと終わるつもりだったんだけど。ちょっとまたじゃあ、ちょっとね、今日の音声ここまでで、
はい、
また後日またお送りします。お仕事頑張ってください。